はい、こんにちは、左大臣三永です。スーパーで釣り銭を受け取るときに、店員さんが両手の親指と人差し指でレシートをつまんで端を渡すようにして、そのレシートの上に釣り銭を乗せて渡してくれました。コロナ対策でしょうか、受け取るのに手と手が接触しないで済むという仕組みでしょうか。その器用であることに感心しました。本日は普通選挙運動と原敬の最後ということで語ります。日本初の政党内閣、原敬内閣の時、民衆の普通選挙を望む声が高まりました。しかし、原敬は一部歩み寄りを見せるも、全面的な普通選挙には反対を貫きました。1919年、大正8年2月11日は、大日本帝国憲法制定30周年にあたりました。
庶民に選挙権を！我々は普通選挙を望む！
当日、日比谷公園には3000人の学生が集まり、普通選挙を求めて二重橋までデモ行進を行いました。大阪でも、京都でも、神戸でも、普通選挙を求めてデモや講演会が開かれました。米騒動の経験は、民衆に自らの力を自覚させました。なんだ、できるじゃないかと。さらに、ロシア革命が起こり、ついでドイツ革命が起こったことで、日本でもやれるはずだという意識が高まっていました。その表れとしての普通選挙運動でした。原敬首相はしかし、普通選挙は時期尚早という判断でした。1917年、大正6年の日記に、将来民主主義の勃興は実に恐るべし、これ世も官僚も同様に心配するところなるが、ただ官僚はこの潮流を遮断せんと欲し、よらはこれを激制せしめずして、相当に疎通して大概を起こさざらんことを欲するのさあり。つまり、民主主義なんてことにやったらとんでもない、だから民衆にある程度歩み寄って不満が爆発する革命が起こる前に未然に抑えようということです。今日的には随分傲慢に聞こえますが、当時の政治家としては相当に民衆寄りな考え方です。元老の山縣有朋などは、普通選挙が実施されたら我が国は滅亡するとまで言っております。1910年の選挙法改正で、選挙資格は直接国税で10円以上納めているものとされましたが、原はさらに条件を引き下げて直接国税3円以上としました。これにより有権者の数は143万人から286万人に倍増しました。また現行の大選挙区制を小選挙区制に改めて、議員定数を381議席から466議席に増やしました。原は元老山縣有朋の普通選挙に対して持っている嫌悪感と、民衆から上がってきている普通選挙を望む声の両方を踏まえて、これら選挙資格としての納税条件の引き下げ、そして小選挙区制の導入という落としどころを得たわけです。これを賢い現実主義と見るか、単なる問題の先送りと見るか、意見の分かれるところでしょう。しかし結局は普通選挙には至らなかったわけで、平民宰相のキャッチフレーズで期待されただけあって、民衆にとっては裏切られたという思いがあったでしょう。また原は政友会の統制拡大のためにはなりふり構わず、満州鉄道や三井財閥と癒着を深めることに力を注ぎ、労働運動やデモクラシー運動が起こると軍隊を出動させて鎮圧しました。
へっ、平民宰相が聞いて呆れるな。
今までの首相と何も変わるんじゃないか。
民心は原内閣から離れていきます。そして汚職事件が相次いで明るみに出ます。満鉄疑獄事件、アヘン問題疑獄事件、東京市政をめぐる大小の疑獄事件、まあつまり贈収賄ですね。こういうことも重なり、民心はさらに原内閣から離れていきました。1921年、大正10年11月4日、原敬は政友会近畿大会に出席しようと、自動車で東京駅に向かいました。改札口に近づいたところ、柱の陰から青年が駆け出し、案内に当たっていた駅長の肩をかすめ、担当で腹を刺しました。腹はその場で倒れ、駅長室に運ばれましたが、すでに事切れていました。享年66。原の最後の大仕事となったワシントン会議を控えて8日前のことでした。犯人は大塚駅の職員、 中岡昆一18歳。原隆の強引なやり方に義憤に駆られての犯行でした。声優界の統制拡大のためにはなりふり構わぬ原のやり方に世間は失望し怒っていました。原の暗殺を報じる新聞の号外売りは
バザーイバザーイ
と叫んだそうです。これがいわゆる平民宰相の慣れの果てとは皮肉です。最後に余談ですが、原隆の演説は簡潔で隙がなく、しかし声が低くて抑揚がないので印象に残りませんでした。原本人も演説は嫌いだと言っており、演説の技を磨こうとは考えませんでした。それは政治においては政策そのものが大事であり、演説はどうでもよいと考えていたためでしょう。こうしたところにも原隆のリアリストぶりが出ています。次回ワシントン会議に続きます。 YouTube で配信中です。伊藤博文暗殺事件、韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立など、現在大正時代の歴史を中心に語っております。新発売です。1話2分スピード解説古事記。古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。